事毎日記。こんにちは、海事毎日記の時間です。毎回海上自衛隊からゲストをお招きし、知られざる海上自衛隊の内側を皆様にご紹介する番組です。それでは早速本日のゲストをご紹介いたしましょう。さあ今日なんですけれども、2回目のご登場となります舞鶴地方総監部より前明力さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お久しぶりでございます。
はい、お久しぶりでございます。よろしくお願いいたします。
はい、緊張なさってるようですが、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、頑張っていきたいと思います。
10月31日今度の日曜日なんですけれども、実施されます令和3年度舞鶴総合防災訓練についてのお話でお越しいただいたんですけれども、前明さん、これはどういう訓練なんでしょうか。
はい、令和3年度舞鶴総合防災訓練、これにつきましては舞鶴市近辺に所在する防災関係機関および地域住民が一体となり、現実的な訓練を実施することにより市民の皆様の防災意識の高揚と、また防災関係機関のより一層の連携強化を目的として実施いたします。はい、この訓練につきましては海上自衛隊また海上保安庁など多くの機関が集まる舞鶴市の特徴を最大限に生かし、各機関が協力することで自治体が実施する訓練としては例のない大規模な内容となっています。
はい、毎回ねすごく大きな規模で各機関が協力して、開催しております総合防災訓練なんですけれども、今回の訓練の想定について教えていただけますか。
はい、訓練の想定についてですけれども、若狭湾の断層を震源とするマグニチュード 6.9 の地震が発生し、舞鶴市では震度6強を観測、沿岸部では津波警報が発表、各所で建物の倒壊、土砂災害、道路の寸断が発生し、一部集落が孤立していると、そういった内容で訓練の方を実施していきます。
はい、今回の訓練の特徴について教えていただけますか。
はい、今回は護衛艦ヒューガを初めて舞鶴西港国際埠頭に入港させて訓練を実施いたします。はい、岸壁のクレーンを使用しましてコンテナ搭載を検証するほか、6機関のヘリが護衛艦ヒューガの甲板上に発着艦訓練を実施いたします。
はい、訓練の内容について詳しく教えていただけますか。
はい、今回の主な訓練会場は舞鶴港国際埠頭、海上自衛隊舞鶴教育隊、野原地区、大場集会所の4箇所に分かれて行います。はい、まず舞鶴港国際埠頭では護衛艦ヒューガを拠点とし、救助活動や物資輸送などの航空機運用訓練を、海上自衛隊や陸上自衛隊、海上保安庁、近畿地方整備局、京都府警察本部、京都市消防局のヘリコプターを動員し計画しており、護衛艦ヒューガの格納庫内では海上自衛隊舞鶴衛生隊が負傷者に対応するトリアージと応急措置の訓練を行います。はい、また岸壁のクレーンを使用したコンテナの搭載検証を実施、これらの訓練により舞鶴港国際埠頭が災害時において被災者の救出、物資の輸送などの拠点となり得ることを確認したいと考えております。
はい、
次に舞鶴教育隊でははしご車による高層建物からの避難者救出、 水陸両用バギー車による悪路走行、重機を使用した道路警戒活動、倒壊家屋、また事故車両からの救出やヘリコプターによる被害調査、孤立救援物資輸送、救急搬送など現実的な各種対応訓練を行います。さらに野原会場では午前8時から野原地区の住民の皆様に参加いただき、津波避難訓練、合わせて消防団、駐在警察官による避難誘導、交通整理を実施していきます。午前9時からは野原地区が孤立した想定で京都府水難救済会、海上自衛隊、海上保安庁の船舶による孤立住民救助訓練を行います。最後に大場上一周会所では防災会が主体となってコロナ禍における避難所開設運用訓練を実施します。今回の訓練は新型コロナ感染症拡大防止のため一般の方には、残念ながら公開されませんが、海上自衛隊はじめさまざまな機関が相互に協力し災害に対応する体制を確認していることを認識していただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ということでね、6機関、いろんな機関、海上自衛隊、保安庁、それから警察などもね参加いたしまして、本当に大きな防災訓練、本格的な、防災訓練となっていますよね。
そうですね、
はい。私も何度か伺ったことがありますけれども、前の時はそうですね、カレーの炊き出しなんていうのもね訓練でありまして、ちょっといただいたこともありますけれども、今回はコロナ感染症防止のため一般の方には残念ながらね今回は公開されていないということなんですけれどもね、そういう災害に対し協力して体制を確認しているということをね、舞鶴の皆さんにも、知っていただきたいと思います。そしてこの日なんですけれども、 FM 舞鶴も朝8時から、現場の様子を生中継で放送いたします。朝10時くらいまでになりますが、現場の海上自衛隊、舞鶴教育隊、そして、野原地区にレポーターを置きまして、どういう状況になっているかというのをね、音声でお知らせしたいと思いますので、興味のある方はぜひ、お聞きいただければと思います。さあ、それからですね、この31日の防災訓練の前日ということですので、30日土曜日、明日なんですけれども、なんかイベントが実施されているとお伺いしたんですが。
はい、10月30日土曜日になりますけれども、中舞鶴の、海上自衛隊の北水岸壁、はい、こちらの方で、事前応募によるマリンフェア、うん、防災フェスタと題してイベントを実施しています。はい、時間につきましては9時半から15時半までの間です。
はい、これ見どころ教えていただけますか。
はい、こちらにつきましては海上自衛隊や陸上自衛隊の防災に関連した装備品の展示をはじめ、護衛艦の見学、海上自衛隊のお仕事紹介、小型船による体験公開、警備犬の訓練展示などをやっています。またイベント当日、アメリカのイージス艦が、北水岸壁の方に、停泊する予定です。はい、残念ながら、護衛艦の見学につきましては、事前の応募で当選した方々のみと、なっておりますので、何卒ご了承の方よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、こちらの方はもう締め切りはね、終わっていますのでね、行けなかったわという方は次回の、ね、イベントをぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思いますが、イベントができるのも本当に久しぶりですよね。
そうですね、
はい、 お待ちの方もたくさんいらっしゃったと思いますが、はい、これからまた増えていけばいいなと思います。さあ、ところで、今日お話しいただきました舞鶴地方総監部より前見織木さんお越しいただいてるんですが、前見織木さんと言いますとね、覚えていらっしゃるリスナーの方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、2回目なんですね、実はね。
そうです、今回2回目なんですけども、はい、本当に緊張して、はい、うまく喋れていませんので。
いえいえいえ前回はいつ何でお越しいただいたんでしたか。
ですね、前回は護衛艦瀬戸切の舞台紹介を、はい、させていただきました。
そうでしたね、だいぶ前になりますかね。
かなり前ですね、ちょっと日にちの方をちょっと覚えてないんですけども
ちょっと前になりますね。はい、
前回の時はですね、はい、舞鶴出身の、若い隊員もと一緒にですね。
そうでしたよね、
はい、
ものすごく盛り上がったことを覚えておりますけれどもあれ聞いて何か周りの方の反響とかありました？
特にと言いますか、はい、まあ、瀬戸切らしいちょっと騒がしてしまったなみたいな感じですね。
いやいや、もう皆さんの仲の良さが本当に、よく出ていた回でしたが、はいはい、現在は所属が変わられて、
はい、今舞鶴地方総監部の派で、はい
はい、どうですか、艦の生活とその陸の生活っていうのはだいぶ違うんですよね。
そうですね、大幅に、毎日家に帰れますので、
やっぱりそれは嬉しい、
大きいですね、はい、
なるほどね、はい、そういうことで前見織さん変わったお名前だな
そうです、
はい、ということでね、すいません、私お顔はすごく覚えてたんですけどお名前がねすっと出てこなくて、でも言われた瞬間に出てまいりましたけれどもね、またこれに懲りずにこれからも何度もね林さんレベルでお越しいただければと、
はい、3度4度とまた機会があれば、はい、出させていただければと、
はい、お待ちしております。
よろしくお願いします。
はい、さあ最後になりますが、ラジオをお聞きの皆様に何かメッセージございましたらよろしくお願いいたします。
日頃から、海上自衛隊の、活動に関して、市民の皆様はじめ多くの方々から、ご支援いただきまして本当に感謝しております。ありがとうございます。引き続きですね、海上自衛隊、今回の防災訓練をはじめ、もし何があった時にというところの有事の、備えを、万全に、また募集活動等もいろいろしていきますので、お時間ありましたら、立ち寄っていただいたりとかですね、またこの海上自衛隊の今後の活動にご協力の方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。ということで今日は舞鶴地方総監部から、前見織木さんにお越しいただきまして、10月31日日曜日実施されます令和3年度舞鶴総合防災訓練の中心にお伺いしました。前見織木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
海自前日記では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。宛先はメールの場合は fm@775maizuru.jp、 ファックスは 0773-77-0124、 FM 舞鶴のホームページからはお問い合わせフォーム、こちらをご利用ください。いずれの場合も海自前日記宛てでお願いいたします。お待ちしております。海自前日記、それではまた次回お会いいたしましょう。担当は FM 舞鶴パーソナリティ奥野あかりでした。